ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広なっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえた。という風評も立った。その中を日々のお問い継ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日の睦屋呉服店の繁盛につながった。久富修行士の場合も同じである。数十年の新人の中に、ただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様、金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。この身にご理解は先日もいただいたように思いますね。なかなかいろいろな意味合いが込められていると思います。今朝特に新中記念の時に感じさせていただきましたことは、師匠大坪宗一郎氏のご理解に関してですね、そのお話です。なるほど、師匠がお話をされるそのお話には、神様を感じさせてくださる、その神様の生き生きとした神様のお働きが語られていたように思いますね。その生き生きとした神様を、それこそ身近な事柄の中に神様を感じさせていただく、そういうお話であったと同時に、また神様からのメッセージを身近なものとして感じさせてくださる、そういうお話であったように思いますね。どうやって神様を感じるのか、どうやって神様のお心を分からせていただくのか、どうやって神様からのメッセージを読み解くのか、といったような事柄を、身近な事柄の中を通して教えてくださっておられたように思いますね。今朝のこのミニご理解の中でも、睦屋さんの場合、久富さんの場合、まあいろいろなことが含まれておると思いますね。私どもが神様のお役に立ちたいと思う。そして神様のお役に立ちたい。で、どういう神様のお役に立とうか、ああいうお役に立とうか、こういうお役に立とうか、と私どもがいろいろに思います。そして願います。で、実際そのことをこうあったらお役に立てるだろうかということを、まあ実地に行おうといたします。しかしなかなかうまくいく場合もあれば、うまくいかない場合もある。それはなぜなのか。それが、まあ私どもが考え出したことだからということになりますね。なるほど、お役に立ちたいと思って自分の中で練り上げて答えを見つけて、さあこれで行かせていただこう、こういうことをさせていただこうということは、それは大変大切なことです。またそれが神様のお心に通うことにもつながります。しかし、そのことが成就するかどうかは、もう一つ 別の問題ですね。その時節ということもありましょうし、神様のご計画ということもありましょうからね。大切なことは私どもの願う願いと、神様が願われる願いとの、そのまあ何と言いましょうかね、あれは速託同時ですか、速託同時ですか、というようなことを申されますね。ヒナが卵の殻を破って出ようとする、親鳥がその卵をつつく、ヒナ鳥が内側から出ようとする、それがちょうど一緒になった時に、まあ卵が割れてヒナが帰るというのでしょうかね、確かそういう意味だったと思いますが、その神様の催しと私どもの願い、催しとが、それこそ速託同時ですか、同じ時に来た時に初めて物事が成就する、従前に十二分に成就するということになるのではないでしょうかね。ですからその神様の催しというものを私どもがキャッチしていかなければならない。ああ神様がこういうことをしようとしておられるのだな、こういうことを計画しておられるのだな、ああこれが神様の願いだな、というものを私どもがキャッチしていかなければならないということなのですね。そしてその神様の願いをキャッチして、それならば私もそのことを願わせていただこうということになったときに、初めてまあ神様も喜んでくださり、私どもも喜ぶようなことになってくるのではないでしょうかね。実はこのインターネットというものができて便利になりましたから、そのインターネットを通してお取り次ぎができたらとか、 E メールでのお取り次ぎとか、まあ LINE を通してとか、さまざまなスカイプとかいろいろありますからね、さまざまなそういう事柄を通してお取り次ぎというようなものができたらどうなのだろうかとは思っておりましたけれども、なかなかうまくいくということではありませんでした。ところが昨日でした。その娘の友達が、まあ今シアトルに来て仕事をしていて帰省されておるのですね。いわば実家に戻っておられる、まあ帰っておられるわけですけれども、休みを取って実家に帰られたのかと思っておりましたら、まあ最近は変わりましたね。いやそうではないと、こちらで仕事をしているのも実はリモートでパソコンを使って仕事をしている、だからその会社から支給されたパソコンを持ってその実家の方に帰られて、その向こうの実家の方でまた仕事をしておられるのだと。リモートワークですね。特にリモートワークというのがこのコロナの何ですか、パンデミックですか、それで随分話題になり始めましたけれども、まあコロナはほぼ収束に向かってもうおるようですけれども、リモートワークももうまた普通の対面の仕事に戻りつつあるようですけれども、この時に至って何かしら、あこれは神様がここにいても仕事ができる、それこそ自分の実家に帰省していても仕事ができる、どこへいてもどこででも仕事ができるという環境が今は大変整っている時期なのだということなのです。あこれは神様がもしかしたらその神様の催しなのではなかろうかと、それはリモート取り次ぎということですね。 それならばここにいてもあそこにいても世界中の人の取り次ぎができる。世界中の人にそれこそ難儀な氏子を取り次ぎ助けてやってくれと言われるような、その世界中つつ裏裏に至るまでインターネットさえつながっていれば人助けができる。教祖様が御晩年に万国に残りなく金光大臣できと仰せられた、そのことはもしかしたらこのことかもしれないと。まあそれまでは全国全世界に取り次ぎ者ができる、全世界に取り次ぎ者が出向いていってそこで取り次ぎをして助ける、御用に当たらせていただくというようなことをイメージしておりましたけれども、いやそうではないかもしれない。それこそインターネットを通してリモートで取り次ぎをさせていただき、リモートで人が助かる働きを表すことができる、そういう時代が来ておるのだと。そういう働きをしようと、まあ神様が催されておる、そんなものを実感させていただいたのですね。やっぱり感じるということが大切ですね。あ、これが神様のお働きだ、あ、これが神様の思いだろうか、あ、これは神様の催しに違いないと、その神様の催し、お心を感じ取らせていただく、それならばと、そのことにまあ乗らせていただく、そういう私のもの、まあ感性というものが大切だということですね。そして今回はそれこそ今リモート取り次ぎというようなものが神様の催しではなかろうかと今朝は感じさせていただきましたので、それならばどう終わらせていただいたらよいだろうかということをこれから練り上げさせていただこうと思わせていただいております。神様のお役に立つ、私どもが願うこと思うことと、また神様の催し、天地金の神様の催しとが一つになった時に初めて物事が良い方向に動き出すのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。